はい、やってまいりました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
コーナーです。
はい。
さあ、やってまいりました。第2金曜日。
はい。
セカンドフライデーはね、うん、やっぱこう、通好みの。
通好みで
企画で。はい。行くわけでございますが。はい、興味あるあるコーナー、毎週いろいろとね、金曜日はディープな音楽皆さんにお楽しみいただいているわけでございますが、
うん、
第2金曜日は2好み企画、
はい、
2 意味なし特に意味なし、
はい、
ね、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする、
はい、
ギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい、
いらっしゃい
でお送りしようというわけでございます無駄なエコーをかけてしまいました、ね、さあ今月もやってまいりました。
はい、来ましたよ。
ギタリストの森友くんがですね、さまざまなこの弦楽器の魅惑の音色に皆さんを誘うという企画でございまして、意外とロングランで、
ロングランですよね
もう5年やってる。
そうですよ、始まってからずっとやってます
。5年と9ヶ月ですか、うん、途中さまざまな森友つぶしに
弊害を乗り越えながら
弊害を乗り越えながらもうすごい続いてるんですよ、ね、
は
い、
負けません
もう雑草のようなコーナー企画ですよこれ、ね、うん、弦楽器の魅力、まあ、あのギタリストの森友くんならではの視点でですね、
うん、そうですね、
まあ、電波のギターマガジンと呼ばれたり、うんうんうん、電波のバーンと呼ばれたり電波のプレイヤーマガジンと呼ばれたり、はい、まあ何でもいいんですよね
とりあえず大丈夫、
はい、まあそのギターのみならずさまざまな別な弦楽器とかも ね、
はい、
紹介してるわけでございますよね、はい、まあ、あの一言で弦と言ってもさまざまな感じがありまして、ギタリスト、うん、ギター一本取ってもだいぶ違うわけですよね。
違いますね、
まあ、弾く人によってもちろん違うし、
うん、
機材や、うん、それからなんていうかね、その年代だとか、うん、まあ、ジャンル
も違いますね、
うん、それによってだいぶ違うわけですけどね、うん、その辺をこう楽しんでいただければなと、うん、まあ、1000人いれば1000通りのこのギターの音色があるわけですね。
そうですね、はい、
あ、
中でもね、いろんなものがあるよっていうところとか、こういう聴き方とかしてみてくださいみたいなところで聞いてもらえると、
そうなんですよね、
ありがたいです。
実際この弦さんいらっしゃいが始まってから、うん、あ、こういう風に聴けばいいのかっていうのを私もちょっと学びが
弦目線
弦目線今まで喉目線で来てたからさやっぱボーカリストってあんまり他の楽器聞かないんだなということはよく分かりましたね。
あ、でもそう、
俺がなんだよ
俺が
基本的に基本的に俺がだからさ、
うん、まあ、リードしていかなきゃいけないですからね。
そうそうそうそうそう、うん、だからギターっていうと、うん、
まあ、
ソロっていう、ソロで大活躍する人っていう、
うん、
ぐらいにしか見てなかったね、
うんうんうん、
で森友君とこういう企画をやってから初めて、
う
ん、バッキングのギターの重要性、
う こうバッキングでこう世界観を作るとかっていうのは結構僕は聞いてますね、
はいはいはい、そうだな、うん、俺とかはボブ・ディランの弾き語りの曲とかをさまざま聞いてきたくせに、うん、あんま分かってない
ね、つまびき方一つでね楽曲のこう雰囲気とかはすごい変わります
からね、だいぶ変わってきますよね、うん、これもまた自己表現のバッキングもだから自己表現なんだね、
うんうん、そうですね、
そういう意味で言うとね、うんうんうん、そしてこのゲンさんいらっしゃいの中ではですね、うん、まあ様々なその弦楽器奏者の方々がのれんをくぐって、
はい、
今日もあのカウンターで管巻いて帰ってくるんですけど、
そう
ね、弦巻いて帰ってくるんですけど
弦と管を巻いてね
いいトロをね、はい、差し出すコーナーもありますよ。いろんなトロがありますが、
うん、
まあ、毎月言ってるようにですね、うん、うちはイントロしか扱っていない。
そうなんですよ。
しかも今年からは国産にこだわって
るんですよ、
ね、国内産のトロ、はい、イントロを皆さんにこう聞いていただいて、はい、いいギターのイントロがあるわけですよ。
ありますよ。
今日もどんな曲が飛び出すか楽しみにしていていただきたいわけでございますが、それでは、
はい、
早速1曲目のゲンさんにご登場いただきたいと思います。
はい、まず1曲目はですね、はい、フィックス
知らない、
知らないですよね。
さあ、いつもかなりロックギターのヒーローから始まるんだけど、フィックス知らない。
そうですね、フィックスの、うん、One Thing Leads to Another っていう曲、
One Thing Leads to Another、
はい、
はい、
聞いてもらおうかと思います。
ほうほうほう。
それこそこの
フィックス
知らないな。イギリスの方の
83年
ですね、これは、うん、
全米でブリティッシュロックグループ、
うんうん、
フィックスの全米でブレイクを果たし、うん、ダブルプラチナに輝いた、
うんうん、
ビッグセールスセラーアルバムから聞いて、
はい、
知らねえってえ、
そうですね、これこそさっき言った、はあ、バッキングに徹してるバンドなんですよね、
はあ、83年だよ。83年ってさ、
はい、
マイケルのスリラーでしょ。
そうですね、その時、ね、
マイケルのスリラーとかあれでしょ、あの、うん、デュランとかカジャグルとか、
そうそうそうそう、
ああいうブリティッシュの波が、
はい、
まあ、マイケル・ジャクソンはアメリカだとしても、
うん、
ブリティッシュインベーションの第2のブリティッシュインビートルズ以来のイギリスの波って呼ばれた、うん、
はい、
あれの中の一人の、
はい、
知らないんだけど、
だから当時はデフレパードとかポリスとかあの時代でちょうど 1,2,3 とか争ってたアルバムっぽいですよ、これ
デフレパードそんなに83年活躍してたっけ、
はい、いましたね、
デフレパードがそう、ポリスもう、まあ、見つめていたいの
時代、シンクロニシティの時か、
シンクロニシティの頃、はい、おー、はいはいはい、
で、これこそそれ本当バッキング、うん、ほとんどギターソロを弾かない、
そう
で、かつ、
はい、
クリーンギターなんですよ、
はいはい、
あの歪ませないファズとかをあんまり聞かせないバンドで、はいはい、このクリーンに徹してて、
クリーンに徹する、はい、まさにもう今政治家に一番求められてる
そうです ね、クリーンに徹する、うん、で大体こうなんていうんですかね、この時代だとコーラスがすごいかかってて、
はいはいはい、
であの
エフェクターの名前ね、
コーラスっていうエフェクターがかかってて、はいはい、コンプレッサーっていう音をこう粒を揃える、
はいはい、コンプレッサーね、
はいはい、大体それをかければクリーンな綺麗な音になるんですけど、
はいはいはい、
この人はプラス、うん、ピッチシフターって言って、
はあ、
ピッチが上がるっていうんですか、
うん、
オクターブ上の音が薄い、
音程が
そうです、音程のギターの弦音に対してその上の、
うん、オクターブ上倍音が
入ってるエフェク、うん、入るエフェクターがあるんですが、
何ですって、
それをうっすらとかけてるんですよ、
うん、うっすら分かんのかな
それででも結構ね、普通のコーラスのギターとは違うなっていうのは聞いたら分かると思います、
う
ん、
あ、そう、
はい、
俺知ってる曲なのかな、
これ知ってると思いますけどね、
フィックス、
はい、
One Thing Leads to Another ですね、
はい、
大ヒット曲だってちょっと聞いてみたいと思います、
はい、
そのギターのクリーンさもね、
そうですね、
もうこれもう、よく耳をそば立ててですね、
はい、
聞いていただきたいというわけでございますね。じゃあ早速いってみましょう、はい、
you see dimensions
ってる知ってる
知ってますなーな
ーなーっていうとこは知ってる電線でラララララっていうとこも知ってる、うんうんうん、覚えてるねこれは
聞いたこと
ある。でも俺の、はい、俺の80年代ベストテープの中には入ってなかったからだと思うけどでも知ってる曲だね、
うんうんうん、
最初わかんないかったけど
うん、
うんあんまギターサウンドと思ってこれ聞いたことない、
ね、ああそうです
ねやっぱなんかダンサブル、
うん、
ダンサブル
このクリーンのギターを出すのってそうそうないんですよねこの時代にあんまりなくて、
うん、
クリーンはやってるのは結構やっぱこの時代だからあるんですけど、はいはいはいはい、まあデュラン・デュランとかもそうですけど、
はいはいはい、
このねなんかこうピッチシフターがかかってるとうっすらかかってる感じ
どこがピッチシフター
に本当にキラキラしているところがそれを出してるんですよね、うん、
まあなんかキラキラ感は確かにあるね
あとまあすごい短い
ずっと同じことやってるねギターの人
うん、時々ちょっとカラピックとか入ってますけど
ねああそうなの やっぱりでもずっと同じことをやるっていうのは職人技だよな、うん、これ
3、
4分ずっとこれやんなきゃいけないの
これもやっぱりバッキングの職人というか、うん、
職人だよね、
うんうん、いいところだなと思うんですよ
いやすごいよね
うっすらほんと短いディレイもかかってますけどね
ああディレイはなんとなくわかる、
うんうん、すっごい短いディレイがかかってますけどね
こことかさダンサブルだね
ダンサブル確かにダンサブルですね、う
ん
はい、
なんか懐かしい感じがしましたああお知ってる知ってる確かに、うんうん、フィックスの One thing leads to another、
はい、
だいぶすっきりしましただ
いぶすっきり
し聞いていただきました、はいうん、世界中の弦楽器にもう普通 の, その派手なギタリストを紹介せずにこういうとこから入るところがまた森友君らしいっちゃ森友君らしいですね弦さんいらっしゃい、
はい、
お届けしておりますが、うんうん、では2曲目は、
はい、
邦楽
いきましょう
ロックだね、
うん、
ロック系
ロックですねこれは、うんうん、邦楽系はですね次はですね、はい、マニッシュボーイズ
マニッシュボーイズ
知ってますかマニッシュボーイズ
俺知らないあんまり
本当ですか、うんマニッシュボーイズのダークイズイージーという曲
ダークイズイージー
聞いてもらおうと、
はいはいはい、
マニッシュボーイズはですね、うん斉藤和義さん、
はい、らしいですね、
はい、斉藤和義さんが、作ったバンドですね、
うん
はいでドラムが、ブランキーの中村さんですね、
はいはいはい、
が2人で作ってるユニットバンドっていうところなんですよ
ロックだねじゃあ、
はいうん、バリバリロックですねで、斉藤さんって結構こうなんていう一人でこう、うん、シンガーソングライターとしてやってて、
う
ん
そうだね
まあ、ロックな曲もありますけど
あ、ねうん
まあ、大体アコギ弾いたりとかしてるんですけどこの曲もアコギを使ってるんですよ
アコギ、
うん、アコギを使ってるんですけど、うん、こうカッティングをすごいしてるというか、うん、刻み系のアコギで、
はい
でまたドラムとアコースティックギターで、うん、こうロック の, このリズムを作ってるっていうところ
2人だけなの
いやベースも入ってますけど、うん、もうほとんどこの2つでこう出来上がってる曲っていうんですかっていうところがすごいかっこいいんですよこ
れそれはすごい、
うんうんうんうん、そういうところを聞いてほしいなと、
ね、なるほど、
うん、
すごいねなかなかありそうでないよね
うん、うん、ありそうでないですね、うん、うんうんうんうん
マニッシュボーイズのダークイズイージーこちら聴いていただきたいと思います。
夏の女のふりしたフルドッグ
すごいですね。
すごいですよねこれ。
これはすごいね。
アコースティックでこうやってほとんどコードを最初ぐらいしかやってなくて、あとはもうカラピックでこうリズムで出してる
とか、ね、まあだから打楽器だよどちらかというとね、
うん、すごいなと思うんですよ。
すごいですねこれは。この感じは
この感じすごいですよね、
すごいなって。この弦もう一気に
弦の使い方もこういう使い方ですね。
そうね、弦と弦楽器という名の打楽器にして、うん、前に森友くんが紹介してくれたあの、うん、スラッピングでやるミヤビっていう
人、あ、はいはい、
あの人この間テレビで見たんだよ。
あ、本当ですか。
たまたま、
はいはい、
今すごい人気らしくて、
すごいですよ、ね、
世界中で、
うん、世界中
フランスとかでさ、
はい、
すごいことになっててさ、うんうん、森友くんだいぶ前に紹介してたぜなんて俺思いながらテレビに向かって
知ってるよみたいな。
これ森友くん紹介してたでも知ってるよもうそれってさ、うん、まあでもそのあの何、
うん、
ね、打楽器的な扱いに、
そうですね、
ス
ラッピング、
これはカッティング、
カッティングで
カッティング打楽器みたいな感じだよね、
うん、あ、やっぱドラムとの絡みがやっぱすごいですね。
そうだね、
こういうところ、
あ、うん、ベースの人がまあだいぶノリは作ってくれてるんだけどね、でもやっぱりさ、うん、ずっと鳴らしてるってことだからね、
うん、そうそうそう、
ずっとやってるってことだよ、うん、いやあんま休んでない、
休んで
ブレイクのところはところどころあるぐらい、うん、ねえ、これもだって大変な作業だこれ。
大変だと思いますよ。
相当大変な作業だと思う、うん、マラカスずっと振ってんだと思う、
そうね、
マラカス向きになって振ってるのよ俺がカラオケでよくやるマラカス向きになって振ってるのと
思われる、ね、
全然クオリティが違うんだけどね、うん、
はい、
マニッシュボーイズのダークイズイージーを聴いていただきました、うん、第2金曜日の通好み企画、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております、弦ギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい。 CM を挟んでまだまだたくさんの弦楽器の魅力に、皆さんをいざなっていこうと思います。お楽しみに。興味あるあるコーナー、第2金曜日は通好み企画でございます。世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ弦さんいらっしゃい、
はい、
毎回、まあ、あの5人、
うん、
もしくは5組の
5組、
弦さんが毎月毎月第2金曜日にこの、
はい、
居酒屋弦のですね、
はい、
のれんをくぐってこの全然喋らないマスターの森友くん、大将の森友くんとですね、森友くんカウンター越しに何にもた、ね、喋んないから自分不器用ですからしか言わない
不器用ですよ、
不器用ですからしか言わない大将なんだよ。でまあさまざまな弦楽器奏者が、
はい、
もう5年間で、
うん、
年間12回やるわけでしょ大体、はい、普通に考えて12回やって、うん、もう5回やってるから、
うん、
ねえ60回、
うんうん、60回
ねえ
そうですね、
うん、あ 60人60組ぐらい、はい、それ以上だねだから、
うんうん、
それだから結構70組ぐらいの機材、それぐらいしかないのまだ。
そうなんですね意外と。
え本当なんか俺たちの計算おかしいよ
ね、年間
年間で60人で5年間やってんだから、やっぱもう300人ぐらいいってる、
300人か、
うん、
そうですよね。
結構すごい人たちが、
ね、
結構大繁盛の店だよ、
うん、そうですもう弦置いてって
もそうでもねえかなそうでもねえかなお金でのやり取りはなしね。
そう
弦だ、弦の
やり取り、弦置いてってもらって
弦のやり取りだからさあ今日もいいトロが入っております。
はい、
当店はですね、トロといってもいろいろ大トロ中トロあると思いますが、
はい、
うちはですね、
うん、
イントロしか置いてないんですね。申し訳ないんですよ、
はい、
しかもまあ国内産に限らさせていて安全の面でもね、
そう安全安全
安心安全を目指してましてですね、そういったイントロ、今日の国内産いいトロ入ってますは、
はい、今日は近藤正彦です。
はい、といえば
ギラギンにさりげない
銀ゲラゲ、ゲンゲラゲンです。
ゲンゲラゲンにさりげな。
ゲンさんいらっしゃいですかね。ゲンゲラゲンにさりげなく。ゲンゲラゲンにさりげなくってギターのサウンドとして聞いたことがあんまないんですけど。
本当ですか、うん、こう結構ね、でもイントロも
いい、
ね、
シンセじゃない、シンセとディスコ。
シンセとユニゾってます。う
ん、ああ、
イントロ。
ラララララララ、えマジであれギターやってる、はい、
ギターも入ってます。
うっそ
タレリレラ。
聞いてる年歴、聞いてる歴で言えば俺の方が長い。
絶対長いですね。
だって俺完全リアルタイムだよ。
そうです
ね、新曲として聞いた方だから俺は。
そうですね。僕もまあ生まれてますけど。
ギター鳴って
る、ギター鳴ってますよ。で、うん、A メロも結構いいです。
A メロ、サーメッタシ、はい、サーメッタシーグッサーでのと、うん、サーメッタシ
ーガッチってこう刻んで、
サーメッタシーうるせえってうるさいよ。
そこもね、聞いてもらえるとね、ギター結構いい仕事してますよ。
ああでも、うん、あのジャニーズ系のさ、
はいはい、
アイドルのバックってすごいよね、うん、充実度は、
ね、充実度はすごい半端ないですね。
スマップでもそうだけどさ、
はい、
もうすっごいなんかガイタレの有名アーティスト使ってたりしてじゃん、
はい、
ええっていう人を使ってるよね
あれみたいな
マジでっていうさ、
う
ん、
そうです
ね、もやっぱりすごいよな、
うん
うん、昔からすごかったんだ ね、
そうですね、
有名アーティスト
と、ね、
名だたるアーティストを実は使ってた、
ね、クオリティはねやっぱジャニーズ系は半端ないですね、
うん、楽曲がすごい、うん、アンサンブルというか、うんうんうん、アレンジが、
うん
うん、どんなイントロは知ってるよ、もちろん有名なイントロだから、
もう鼻歌で歌えるぐらい知ってますよね。
なんだったら片岡鶴太郎さん出してもいいぐらい
マッチ
聞いてきたから
僕すごいマッチ大好きだったんですよ。
あ、そうなの。
マッチすごい好きでしたね。
マッチ森友だった
マッチ森友
だったの
よく歌ってましたよ。
あ、マジでマジでそっちに話がいっちゃいそうなんだけど、イントロのギター、そして A メロのギター、
はい、
ね、え聞いていただきたいと思います。いい、近藤正、この番組でよくかかりますよねこの曲ね、
かかります
ね、よくリクエストが入るこの曲よくリクエスト入るような気がするんだね、はい、うん、ギンギラギンにさりげなく、
どこまでも孤独出会い燃えてゆけ、
確かにイントロで弾いてるね。
弾いてるでしょ。どっちかって言ったら結構大きめの音量で出てます、
ね、他にもいっぱいいろんなそのディスコサウンドが鳴ってるから全然気がつかなかった
確かによく鳴ってますよね。
いろいろ鳴ってるねこれ。シンスいろんなとかラッパとかもさ、
ベース
も
ね、すごいですね。
ベースがんだかんだかんだか本当に当時の70年代後半から80年代かけてのディスコミュージックのアレンジだよね。 でギターの人 A メロもやってるけど、うん、いろんな音になりすぎちゃって眉、ま、しかめないと聞こえないんだよね。
確かにそうか、ね、
でそれを聞いてるうちに、うん、森友くんがこの曲を歌ってることを想像し始めちゃって
変なこと
やり方とかこういいのとかって上がっちめえライドーンなんて言って森友くんがやってると思うと鉢巻きとか巻いてると思うともうなんかいてもだってもいられなくなっちゃって
だってまだ10歳にもなってないぐらいですからね
そっちの方が大体そのギターを聴くよりも俺の中でマッチ森友がもうちょっとやばいことになり始めてハチマキだよハチマキと思ってマッチ森友ハチマキ巻こうってもういろいろといろんな想像し始めちゃったら止まんなくなってきちゃったこれ転調してんだこれね
そう転調してますよこれ、うんうん、
すごいね、
うん、すごいよこの職人技
これ意外とこれギター鳴ってんじゃんこれ
最後の
おぶりがすごいな
パズリじゃないですかさりげなくさりげなく生きるだけさ
あああすごい
すごい
マッチ森友
マッチ森友
マッチ森友のゲンゲラゲンにさりげなくゲンゲラゲンにさりげなくを聞いていただきましたがすごいですねこの曲をこのそういう観点で、
はい、
まあギターの観点と森友くんの観点で聞くことが今までなかったから、むしろすっごい新鮮。新たな境地だ俺、俺。この曲の。これからずっとこれ森友くんがやってると思って聞こう。そうするとだいぶいいよ。
だいぶいい曲だね。
松田聖子はもう大体マリちゃんが歌ってるっていう想像ができるようになってきたから、自然に。俺のエクササイズなんだけど、それが。俺のメンタルエクササイズとしては、松田聖子をもうマリちゃんが歌ってるって想像しきる。
しきる。はい。
うん。しとげるの。
しとげ
る。貫くの、それは。今度は、近藤正彦の歌は大体森友くんがやってるっていうふうに。ちゃんとイメージングって言えるように自分に嘘をつくのが上手くなるああ面白い、
はい、
はい、聞いていただきました、
はい、
さて、うん、ゲンさんいらっしゃい。私も負けじとですね、
はい、
今日聞いていただこうと思う弦楽器奏者というかこれブルースね今日、
うん、ブルース
あのさ、
うん、
あの最近さ、
うん、
映画またいろいろ見始めてて、ああ、この間キャデラックレコードっていう映画を見たんだよ。知ってる？キャデラックレコード。
見たことない。
あのマディ・ウォーターズのさ、
うん、
あのマディ・ウォーターズがチェスレコードでのし上がっていく様をやって、はいはい、でエタ・ジェームスだとかリトル・ウォルターとか、うん、ハウリー・ウルフとかみんなその今の役者さんたちでこうやっててさ、うん、エタ・ジェームスをビヨンセがやってんだけど、それやっと見ることができて、うん、でまあマディ・ウォーターズあんま似てないなとかさいろんなこと考えてたんだけどでもまあほら、うん、いろいろこう知ってきたブルースのさ、うん、何チェスレコードのある意味歴史なの、うんうん、
あ歴史がね、
うんはいはい、それの、まあ、裏側的なところもあってさ、
うんうんうん、
こんなおどろおどろしたドラマがあったんだとかそういうのをさ思ったんだけど、うん、でもまあそれでなんかマディ・ウォーターズ持ってこようかなと思ったんだけどそれだとベタすぎるから、
はい、あ
最初のシーンでさ、
うん、
マディ・ウォーターズが田舎町の小作人だったんだけどさ、うん、マディ・ウォーターズって、
はい、
農民だったんだよね、
はい、
それがある日、うん、あのアラン・ロマックスっていう民謡研究者が、
うん、
こっちで歌われてるブルースを一曲やってくんないかって、
はい、
資料研究材料としてミシシッピーのさ、はい、田舎町でいろんな音楽を採取してたんだよね、
うんうんうん、
研究材料として、はい、でアラン・ロマックスっていうのはその第一人者ですごい有名でさ、
うん、
その人の採取した音楽っていろいろいろんな人たちの役に立ってボブ・ディランがカバーしたりとかしてるんだけど、そのアラン・ロマックスがマディ・ウォーターズの農民だったマディ・ウォーターズに録音を畑の横でするシーンが最初にあるの、
はい、
それ見た時にあ、うん、アラン・ロマックスが採取した曲を俺も持っていこうと思って。
なるほど。
アラン・ロマックスがね、うん、これ70年代だったかな、
うん、
囚人たちの曲を、
うん、
南部にいるいろんな人たち子供たちとか、うん、あとは教会に出入りしてる人たちだとか、はい、いろいろって4枚組の LP を出したことがあって、その中で、囚人たちの曲、
うん、
本当に囚人、
がこう作業中に
歌った、そう作業中に歌ったやつだとか、はい、そういうのあって、その中で1曲ブルース歌ってるフレッド・マクダウェルっていう人がいるんだけど、
はい、
フレッド・マクダウェルってこのアラン・ロマックスの こういう現地録音、うん、研究資料としての録音から有名になったブルースマン、うん、そこでファンが増えちゃって、
はいはい、
でフレッド・マクダウェルを探そうみたいなことになってね、うんうんうん、でそういうブルースマンって結構いっぱいいてね、
うん、
で今日はその現地で歌ってた当時のアラノ・マックスが採取した研究材料としてのフレッド・マクダウェルの曲、うん、音源シェイク・エム・オン・ダウンっていうんだけど、何曲かフレッド・マクダウェルの曲が入ってて、はい、その中でもこれが、うん、やっぱもうすごい弦楽器としてのさばき方が、スライドギターなんだけど。
スライドで。
で、一人リズムギターが一人後ろでいるんだけど、わかんない人。はい、
うんうん、
だから、なんか変な規制を上げてんのか、数吹いてんのかよくわかんない、一、うんうん、人高い声で、なんか邪魔をしてる人が一人。
はい。邪魔
で。でも、フレッド・マクダウェルが弾き語りでボーカルとギターをやってるんだけども、うん、それがね、もうやっぱり、やたらすごいんですよ、存在感が。
うん、
これはすごい研究、こういう人たちが南部にゴロゴロいたのかと思うとね、
まあそうです
よね。またアラン・ロマックスもよく目をつけてこの人を採取したなと思いましたね、うんうんうん、
はい、
ミシシッピー・フレッド・マクダウェルという名前でね吹き込んでます、うん、シェイク・エム・オン・ダウン、こちら聞いていただきたいと思います。
このフレットに、うん、あのスライドのボトルネック
を
かすってる音とかがもうすごいですね、う
ん、
これ
生々しい、
そうですね、
南部の暑さをこう感じますね、
うんうん、すごいこれ、
いやすごいよ、うん、とてつもないこの中
エネルギーがすごい
ですね、エネルギー熱量だね、
うん、
あもうよく、ね、よ横で邪魔してる人たちもよくわかんないけどすごい、ね、
うんうん、すごいすごい、
こういうのがこう南部にさ、こういう人たちがいたっていう、
いっぱいいたんですよね、うん、これはね、
恐ろしいでしょうがない、
うん
うん、ミシシッピー・フレッド・マクダウェル、もともとは研究材料として録音されたシェイク・エム・オン・ダウンという、ね、
はい、
曲を聴いていただきました、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしておりますギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃいですけども、
はい、
いつも5曲かけていて、うん、最後の1曲なんですが、
はい、
今日はもうこれは特別な思いですね、
うん、
ね、
う
ん、まあ、森友くんも知ってる人だし、
ね、
はい、
うん、
で今日はね、ちょうど再来週、
うん、
今日9日でしょ、
うん、
再来週21日か、
はい、
命日になるんですけれども、うん、私がかつて活動していたポニーというグループで、うん、バイオリンを弾いていた江頭文雄さん、
はい、
で、まあ、9月になったら江川さんの曲を1曲俺かけたいなと思って、うん、ずっとこう今まで温め続けてきたんですけれども、はい、江頭さんの、お母様にこの間電話してですね、うん、
はい、
で9月の命日月なんでね、うんうん、江頭さんのなんか記録してきた曲の中で一曲何か流したいんですっていう話をして、うん、
はい、
ちょうど昨年突然ね、まあ、がんで亡くなって、うん、
はい、
で、私、ご遺体拝みに行ってるんですよ。マリちゃんと行ってね。うん、はい、で、マリちゃんとも、まあ、もともと江頭さんと知り合ったのはマリちゃんのおかげだったし、うん、で、それで江頭さんはポニーに入ってきてくれて、ポニーの中でバイオリンをすることになって、ずっと付き合いがあったんだけど、はい、ポニーの方が活動しなくなっちゃってから、あまり付き合いがなかったんだけど、うん、この番組にも何回か遊びに来てくれてたしさ、うんうん、
はい、
で、亡くなった時のご遺体拝みに行った時に、うん、その数週間後か、
うん、
江頭さんがいろんなコンサートホールとかでこうね、録音したクラシックの室内楽のね、うん、はい、CD がその場で、その時、新たに編集されて、
うん、
で、それを、当時、記帳しに来た人たちに配布して送ってきてくださったんですよね、
はい。
で、その曲、その CD の中から一曲、かけようと思って、
うん、はい、
で、お母様にこう、いろいろと相談して、どの曲がいいですかねって言った時に、うん、まあ、一番本人のお箱がいいって言って、うん、
はい、
まあ、ツゴイネルワイゼンってあるじゃない、
うん、
あれも結構評判が良くてよくやってたんだ、うん、最初はその曲で予定してたんだけど、うん、チャルダッシュという、うん、モンティの曲があってですね、はい、それがいいんじゃないかって言って、うん、やっぱり18番って言ったらそれだったし、
うん、
指示してた先生にも、うん、とても評価が高かったってやつなのね、
うんうん、
それがいいんじゃないかっていうことで、はい、お話ししてもらってですね、はい、今日は本当にまあ一周期だね、そろそろね、うん、もうあまりの突然の、ね、
う
ん、
ね、
盛況だったんで、うん、私もびっくりしたんですが、
うん、
まあ俺と同い年でね、
うん、
でずっとこう音楽活動をそれぞれの畑でやってきて、
はい、
まあまたいつかやれる日が来るだろうななんて思ってたんだけど、突然ね、亡くなってしまったんで、
うん、
まあいろいろと江川さんに弾いてもらって CD にも吹き込んでもらった曲がいっぱいありますけどね、うん、今日はその江頭文雄名義でね、はい、
うん、
最後に、まあなんだろうね、死後に、
うん、
ご家族の方、関係者の方々で編纂された CD ですね、
はい、
これがインメモリーオブ文雄江頭という CD なんですが、うん、その中から、チャルダッシュというね、はい、曲を聴いていただきたい、そして、冥福を祈りたいなと思います。
Thank you.
い、ということでね、はい、ちょうどもうすぐ一周期になるわけでございますが、江賀さんのねナンバー聞いていただきました、うん、チャルダッシュという曲ね、はい、あれですね、なんかこういろいろリフレインとリフレインの間に息を吸
う
音も一緒に録音さ、うん、記録されていて、うんうん、なんかそういうなんかこうなんかね息を吸う音を一つだけでもなんかいろいろとこう思い出しちゃうものがありますね、うんうん、なんか居酒屋でいろいろとなんだろうね口喧嘩した時のことだとかさ ああいう時さえ思い出すね、うん、スタジオの中で揉めた時だとかさ、うん、深刻な話をした時だとか、うん、なんか嬉しい話をした時だとか、うん、いろんなこと思い出しちゃうね、はい、あまあ、いろんな同い年でお互いいろんな自分たちの価値観があるもんだから、ポニーというグループは同い年が多かったんだよね、結構ね。
う
ん、
そうですね。
うん、だから、こう、勝ち合うこともあったり、うん、慰め合うこともあったり、うん、結構、ね、珍しいグループだったなとは思うんだけど、うん、その中でも、江賀さんは、まあ、インテリジェンスな感じするじゃないですか。クラシック畑から、こういう、俺みたいな俗物の方に、うん、はい、ね、足を伸ばしてくれた人だから。うん、だからなんか頭はいいのかなと思ったら、うん、意外とくだらないことしか言わない人だなっていうのがあったりだとかさ、うん、何回かこの番組に遊びに来てくれたりよく飲んでたり、うん、で今私がやってるワンマンライブの中で江頭さんの話が必ず ね、はい、出てくるんだよ ね、うん、だから今度の10月のワンマンライブの時にも必ずその話になると思うけどさ、うん、その話したらさ、なんか照明のフィルムが落っこってきたりだとか、ね、絶対いるの会場に会場でいたずらしてるのはよくわかるのね、うん、そういった時は、うん、もう江賀さんも一緒にじゃあ歌聞いてってよっていう気持ちでやってるけどね、うん、最近のライブはね、うん、まあそんな感じでやっと流すことできたね、うん、ずっと計画してたんだけど、
う
ん、
そうですね、
やっとそのお母さんのね、ともいろいろお話しすることができたし、うん、はい、よかったなと思いますね、はい、今日もたくさんの弦楽器いろいろ聴いていただきましたが、最後は、
はい、
ね、一周忌を迎えた江頭文雄さんのチャルダッシュで締めくくりということでございまして、うん、また来月も様々なね、うん、弦楽器奏者の魅惑の音色に皆さんを誘おうと思います、
はい、
うん、そういったわけでございまして、弦さんいらっしゃい興味あるあるコーナーをお届けいたしました。時刻はあと5秒ほどで5時40分になろうとしているところでございます。今、5時40分になりましたね。タッシー田代と
森友刑事がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデイ、はい、ザブト1枚ありがとうございます。今日もこうしてお届けしておりますがね、
はい、
やっと江頭さんの CD をかけることができました、
うん、そうですよね、
うん、ね、もう何度も何度もかけようかなと思ってたんだけど、うん、やっぱり命日の月にかけるのが一番いいかなと思って、うんうんうん、ずっと、
はい、
お1年間、まあ、我慢してたというか、うん、ね、江賀さん聞いてるかなって思いましたけどね、
うん
うん、なんかこうあれですね、自分のずっと同志としてやってきたミュージシャンが他界して、
はい、
でもその作品がこう残ってるからさ、
うん、
ミュージシャンは逆得だなと思うんだよね、
うん、
作品が残ってるから、
ね、音がね、
うん、音として残ってるからね、うん、ああいう息遣いとかそういったところも残ってるし、なんか酒場のローズマリーのところのフレーズもああいうような弾き方をしてるところがあるよね、
はい、
いろいろとこう忍んでみたりとかしてさ、うんうん、でももう二度と一緒にね演奏することがないんだなと思うとさ、
うん、
なんかこういろいろとこう胸に迫るものがあるよね。
そうですよね、
うん、うん、だからポニーのメンバーとももうねしばらく会えてないし、
うん、
そういった意味ではね、もう二度と同じメンバーですることができないわけでしょ。
そうですよ、
うん、それ考える、うん、もうしょっちゅう考えるけどねそのこと、
うん、
よく、
うん、
うん、もう布団に入ってさ、
うん、
しばらくそのことばっかり考えてる時とかあるしね、
うん、
うん、あんまりその辺は表出さんには俺表に出さないようにしてんだけどさ、
うん、うん、
座長だったからね、そこはさ、いろいろと俺は俺なりに考えてる気持ちがいろいろあるんだけどね、歌いながら。まあでもこうして追悼の意味で、
はい、
ね、一周忌を目の前にして、
うん、
江川さんの演奏を源さんいらっしゃいの中でかけることができたってことは、うん、意味が大きいなと、
そうですね、
思いますね。森友君も飲んだことあるし、いろいろ江川さんとは、ね、
う
ん、
そうですね、もうだから僕が一回帰って戻ってきた
時に、愛姫に一回帰ってまた戻ってきたら、もう加入してた、
ね、加入してて、何回かライブを見させてもらって、
うんうんうん、そうだよね、
話も何回かさせてもらってっていうところですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね、うん、あ、ね、今日もいろいろな弦楽器の音楽聴いていただきました、
はい、
6時半からはリクエストタイム、
はい、
6時半からリクエストタイム、皆さん投稿お待ちしております。
お待ちしております。
今日のファックステーマは、うん、秋の食いしん坊シリーズ調味料で行ってみりょう編。
行ってみりょう、
何が行ってみりょうだって話で先週はお塩で美味しくなるメニューを募集しましたけど、うん、今日はまあそれとまあ一緒のセットのようなところもありますが、
はい、
胡椒で美味しくなるメニュー。
胡椒、
あ、もう食欲の秋でもうやばい、もう胡椒って言っただけで胃袋が騒ぎ始めるね。胸騒ぎじゃなくてね、え、はいはい、胃袋騒ぎ、
胃袋
騒ぎしてくるね、
はい、
胡椒で美味しくなるメニュー、皆さんからのファックスお待ちしております、
はい、
まあ、白胡椒、黒胡椒、いろいろありますけどもね、うん、はい、どんなペッパーでも結構ですので、うん、胡椒で美味しくなるメニュー、私これに胡椒かけて食うのが好きなんだよね、なんていうね、そんなあなたこそ、あなた自身がオリジナルでやってるようなこととか、
はい、
王道でもマニアックでも結構ですので、うん、ぜひお寄せいただきたいと思います、
はい、
ではファックス番号、マッチ森友
マッチ森友、
よろしくお願いします、
は
い、
ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で、19時15分まで受け付けておりますマッチです
全然似せようとしてないところが面白いね。
マッチです、
マッチです、
普通に。
なんだよメールいただきましたよ、
はい、
ね、先ほど源さん聞いててくださったんだね、
はいはい、ありがとうございます、
嬉しいですね、うん、もう今週もいただきました、はい、ラジオネームともちゃん、
はい、
ありがとうございま す, います、こんばんは、はい、どうもこんばんは、長時間の生放送ありがとうございます、ありがとうございますは、むしろ我々が言わなければいけないこと、はい、もうお聞きいただいていてありがとうございます。今日も音楽の話に耳を傾けています。
ありがとうございます。
マッチのギンギラギンにさりげなく、
はい、
うん、思わず口ずさんでしまいました。ともちゃんさんもそうだよ、
そうです、
ね、アガッチベイビーライトン、
ライトン
お前おーみたいなやつやり方みたいな感じで、ともちゃんさんもね、多分口ずさんで、
はい、
それ口ずさむとは言わないよね
もう全然ガチで歌ってますよね
そうだね、平昇だよね、平行して歌ってるからね、天国へ行ってしまった人の演奏は美しいですね、ど
う、
映画さん褒められてるよ、美しいですねって、
うんうんうん、
そうだね、音楽は永遠ですね、うん、ということです
ね、
そうだね、
はい、
音楽は永遠であるべきだと思うよ俺も、うんうん、そんなね、売れる売れないとか、うん、流行る流行らないじゃないよ、
うん、そうですね、うん、
本当に音楽っていうのは永遠にあるべきものだなっていうようなこと、うん、この間私もブログに書きましたけどね、
うん、
そう、こんなこと思うわけでございまして、うん、ともちゃんから、
はい、
ともちゃんさんからリクエストお願いできるのでしたら、
はい、
三浦和人さん、
はい、
うん、先月もねおかけしましたよね、うんうんうん、コスモスのショー、
はいはい、
ね、
はい、
こちら見つけましたよ、
見つけました、
お願いします、はい、残暑は厳しいのでご自愛ください、
ありがとうございます、優しいです、
ご自愛ですよ、です、ね、あなた自分を愛するんですよね、え、
はい、
I love ですよね、三浦和人さんの曲、ラジオネームともちゃんさんからのリクエストありがとうございます、コスモスのショー、
写真の中でいつでも微笑みをくれるけれど、コスモスが揺れていた、あなたの後ろで
周波数 76.7 メガヘルツ、埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオ。お届けしているのはラジオネームともちゃんさんからのリクエスト、三浦和人さんのコスモスのショー、CM を挟んでですね、僭越ながら私の、ライブインフォメーションをお届けしようと思います。ではですね、はい、僭越ながら恐縮ながら私無伴奏独唱でライブを展開しております、うん、歌い人語るね、
はい、
タッシー田代として日頃こうしてラジオをお届けしてますが、
うんうん、
無伴奏、まあ要するに伴奏がない状態で、一人で、まあかっこよく言えばアカペラで歌ってますけど、
はい、
そんなかっこいいもんじゃないです、うんうん、大声で歌ってくだらないことを喋って、はい、帰っていく50歳のおっさんでございます無伴奏独唱歌い人語る、まあ今年の2月にですね4日間のワンマンライブというのをさせていただいて、はい、うん、もう本当に連日ね、たくさんのお客様にお越しいただきまして、はい、本当に感謝していて、うん、でそれでありがたいことに、はい、札幌の方でも、うん、その公演の模様をです、内容をですね、はい、まるっと、
うん、
札幌でもやってきた、
はい、
今年の6月ですね、
うんうん、
背骨の骨折にめげずです
ね、めげず
やってまいりましたけれども、はい、その、2月の4日間と札幌の公演の内容が、うん、やはりありがたい、本当にありがたいことに評価していただいてですね、はい、10月に2日間限定で再公演することが決まりました。
はい、
目下予約受付中でございまして、うん、2日間とはいえ、
はい、
どちらも30名様限定の2日間限定ですからね、うん、
はい、
もしご都合よろしい方はお早めにご予約いただきたいと思います。日時は10月の29日の土曜日と10月30日の日曜日、
はい、
どちらも午後2時会場、
うん、
夜じゃないんです、
うんうん、
午後2時会場、2時半開演、
はい、
その後みんなで宴会しに行く、
うん、
それも込み、
はい、込みです。
10月29、30の土日の2日間、うん、それぞれ30名様限定でさらに限定の再公演を行います。
はい、
まあ3部構成ぐらいに分かれていまして、うんうん、だいたい私のオリジナルの曲をですね、はい、無伴奏でお客様に楽しんでいただければと思っているんですが、
はい、
その中に短い寸劇、うん、私の書き下ろした短い寸劇がありましてですね、
うん、
その中に共演してくれる女優が、
うん、
第一金曜日のパートナーの森律子、
はい、
彼女がですね、
うん、
私の書いた涙の壺という、まあ、寸劇にですね、
うん、
共演者として登場してくださいます。
はい、
まあ北海道、今年はちょっと名古屋に行けないんですけどね、
うん、
他にもまあいろいろライブハウスだけじゃなくて、
うん、
レストランのバーだとか、
うん、
なんか、うん、居酒屋の座敷だとか、
うん、
路上は
ね、
うん、保育園去年は保育園結構3カ所ぐらい
言われましたね、
子供たちと戯れましたけど、
はい、うんうんうん、
あとは学校の体育館、
うん、
ね、今年も文化祭がありますけれど、
はい、
そういったようなところで体一つでパフォーマンスしております、
うん、
小劇場じゃがいも村というのがありましてですね、うん、中野区鷺宮にあるんです、
うん、
今回の2日間限定の再演はですね、再公演は中野区鷺宮小劇場じゃがいも村で開催されます、
はい、
もう西武新宿線、西武新宿線鷺宮駅からもう徒歩1分、
うん、
鷺宮って言ってもさ、特急使えば高田馬場の次でしょ。
そうです、
ね、新宿からでも、うん、10分そこらでもう着きますんでね、コーナス界隈にお住まいの方でもお気軽に行くことができる、実際コーナスから来てくださってる方々もね、うん、いらっしゃいますんで、
はい、
もうぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。予約の受付はすでに始まっております、うん、まあこの番組にメールいただいても私の方で予約やっときます、
はい、
あとはなんか鴻巣駅の周辺で待ち伏せしていただいて予約したいんだけどって一声かけていただければやっておきます。
そうですね、
ファックスでも結構ですし、
はい、
一番いいのは、一番ありがたいのは、うん、歌い人語るのホームページから、専用の予約フォームで予約していただくのが一番ありがたいんですけれども、うん、まあそれも手間だという方は、うん、なんかフラワーラジオの前で待っててくださって言ってくださっても全然結構だけど、はい、お手数おかけしますが、うん、ご予約いただければなと思います。なかなかね、うん、ないチャンスなので、
はい、
ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、よろしくお願いいたします。CM の後は4時間放送のいよいよ後半の2時間、はい、折り返しになりますけどね、うん、今日はどんな子供向けテレビ番組の主題歌が登場するんでしょうか、うん、T7 から後半戦突っ込んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。